もしもし、テレフォン人選相談です。
よろしくお願いします。
今日どんなご相談でしょうか。
浮気ばかりちょっと繰り返す旦那に対しての相談なんですけど、
はい、
結婚して、まあ、今年で20年経ちまして、
はい、
私自身も嫁いで、まあ、長男の嫁として義理の両親と同居して、はい、まあ、自営など今まで手伝って生活しているんですが、
はい、
3年前長女が中学に入って不登校になりまして、
はいはいはい、
まあ、夫婦の問題として2人で解決したかったんですけれども、
はい、
私の子育ての仕方なのが悪いからそうなったと言われまして、
ほうほう、
だからといって協力的な姿勢はなく、仕事はまあ一生懸命するんですけど、
はい、
家のことはほとんどしませんで、
うん、
病院とか学校、不登校のなんかそんなサークルなどに出向いてちょっと自分なりに解決への道へ進んできたんですけれども、
はい、
まあ、夫婦の溝ができてしまったんです、
はい、
で、まあ、しまいには家にはあまりいなくなって、朝帰ってきたりとか別の女性と、まあ、二重生活をしていったり、まあ、離婚もしてほしいと一方的にまあ言われ、
はい、
まあ、私も3人の子供もいますし、
はい、
許せない気持ちでずっといまして、まあ、唯一味方になるというか頼りになったのが義理の父親だったんです、
はい、
でその後、まあ、家族会議などをして、まあ、旦那も家に帰ってくるようにはなりまして、別れたとは言ってたんですけど、結局子供の受験の前の日でも平気で泊まっていたりとか、
うん、
嘘ついてまして、まあ、その女性にも借金などを貢いだり、いろいろちょっと高額な請求書も家に届いたりしてまして、その女性とは関係は終わったようなんですけど、
はい、
またその後別の女性と付き合ってるみたいなんです、
はい、
やっぱり浮気は一生治らないし、こんなことを繰り返しながら私人生を終えるのも辛いなと思って、
うん、
どうすればいいのか本当に分からなくて相談 し,、はいはい、しました。
あなた様今おいくつですか。
あ、46歳です46歳、はい、
旦那さんは
43です43歳、はい、
旦那さんのお家に嫁ぐという形になったんですね、
は
い、
そうです。結婚して、都会から田舎の方に嫁ぎました、
はい
はい
はい、
実家の方の家業を継いでるといった形ですね。
なるほどね、
はい、
それでお子さん3人
長男が19歳、
はい、
で長女が16歳、
はい、
で次男が14歳です。
中学不登校ですけども今16歳というと高校の年齢ですが、
はい、
高校に行ってるんですね。
はい、高校には来始めて、私自身もなんか長いトンネルやっと抜けたと思ってるんですけど、
はい、
やっぱまた違うトンネルに、
また違うトンネルが
突入したな。
トンネルだらけ。
そうなんです。
あれあれあれあれ。
はい。
で、旦那さんに彼女ができて、
はい、
で、相手の女性の借金を肩代わりしたんですかね。
はい、相手がサロンを経営してまして、
はい、
それの商品を多額な分購入したり、
ええ、
プレゼントですか、
貢
いだ品物の請求書が、まあ、届いてまして、
あ、
はい、
商品って具体的にどういうものですか。
女性が使うような化粧品や
化粧品、
栄養補助のサプリメント、
あ、
はい、
なるほど、
そういうのを1年分まとめて買ったりとか。彼女というのは、
はい、
×2 で3人の子持ちだったんです、
はい、
だからやっぱりね、うまくいかないと思ったのか、
ええ、
ちょっとわからないんですけど、私が離婚しないからどうなったのかわからないんですけど、
はい、
うまくいかなくなったみたいなんです。
で、は
い、
消えたんだけどまた新しい人が、
は
い、
またやっぱり飲み屋夜出会った方みたいなんです、
はいはい、
突き止めてみたら、
はい、
やっぱりそのアパートから出てきたり、
アパートまで張り込みに行ったんですか。
そうです。
それはなんでわかったんですか。
こっそりやっぱり携帯見て、
ええ、
そのお店に夜送ったこともあったので、
ええ、あ、そういうことで、
はい、
旦那さんが相手の女性のアパートから出てきたら何時頃ですか。
朝の5時ぐらいです。
あなたもその時間にそこにいたってことですね。
そうです。もしかしてと思って行ってみたら、
それでどうしたんですか。
私が聞いてみたら、
はい、
ただの友達だって言ってるんです、
うんうんうん、はいはい、
でもその方は一人で住んでるわけだし、そんな泊まったりしてるのはちょっと おかしいと言ったんですけど、うん、私の方が逆にただの友達なのに疑う方がおかしいって言われたんです、うん、
で義理のお父さんは、はい、あなたの味方なわけですね。
私と子供たちのことは守るとは言ってくれたので、
うん
うん、別に出ていく必要もないって、うん、私としては別居でもした方がいいかなとか、
はい、
まあ、思ったりもしてるんです。
義理のお母さんは？
お父さん自身が亭主関白な方で、
はい、
自分の意見も言わないし、
あ、義理のお母さんがね、
はい
はい、お子さんたちはあなた方の夫婦仲について気づいてますよね。
あ、まあ、子供の方にも、はい、主人の方から、
はい、
自分は出ていくけどここにいていいんだよとか言ってきたので、
うん、はい、
分かってます。やっぱり子供たちは離れたくないみたいなんです、
はい、
で今一番上の長男は勉強しに学校行ってますので、真ん中のその不登校だった女の子は無理しなくてもういいんじゃないかって、別に離婚してやっていこうよとは言うんです、
うん、
で一番下のやっぱり中学校1年生の次男は3年間だけ我慢してほしいって、はい、俺が中学卒業するまで我慢してくれって泣きながら言われたもんで、うん、ATM だと思って我慢するべきなのか、でもなかなか割り切れなくて、まだ2年半近くあるので、
はいはい、
私自身が精神的にちょっと参ってしまって、
そっかそっか、あなたはあなたの お父さんお母さんに相談しましたか？
あ、父は他界していないんですけど、
はい、
母はやっぱり、ね、まあ、戻ってきてみたらとは言ってくださるんですけど、ね、今まで我慢してやってきたのに、なんか
とはいえまだ46歳だしね、
はい、またね、やっぱりやり直した方がいいのかなとか思ったり、それにちょっと、
そうですね、
その頭に
どうなんでしょうね。あなたの胸の中に決意のようなものはあるんですか？
やっぱりこんな繰り返されるんだったら、うん、思い切って一番下が中学卒業した頃までにはこの関係を終えたいなとは思ってるんです、
うん、どういう道があなたにとって穏やかな人生につながるのかという話ですね。
はい、
はい、じゃあ今日の先生に聞いてみましょう、はい、弁護士の下野谷孝之先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、こんにちは。
こんにちは、
はい、あなた自身は、
はい、
お主人に対するこの愛情はもうあんまりないのかな。
ちょっと自分の中で今わからなくて、どっちに住んだらいいのか。ちょっと
ご主人がね、
はい、
他の女性と付き合うっていうこと以外に、
はい、
ご主人に対する不満っていうのは何かあるんですか？
家事とかやっぱり私が流産した時でさえ、やっぱり飲みに行ったりしてしまうんです、子供がやっぱ病気の時とかでも行ってしまうんです、愛情ないんかなって思ってる感じですね。自分が我慢すればやっぱ子供の未来も潰してしまうので、どうなんかなって感じです。
未来を潰してしまうというのはその経済的なことをおっしゃってるんですか、はい、それとも何か他の事情っていうのがあるんですか？
まあ、子供一番上の長男が家業を継ぐっていう形で学校に行ったのに、また戻ってくる場所もなくなるし、居心地がいいみたいで私の実家に連れて行ってもやっぱりこっちの生活の方がいいって言うんです、
長男、
次男も長女も、
うん、
やっぱ田舎の生活の方がいいって言うんです、
うん、
私だけなんか自由になっちゃっていいのかなとか
思うと、でもあなたが離婚をしても、
はい、
お子さんたちはご主人のお父さんがやってきた仕事なんですか、
はいはいはい、
それをあなたのご主人が継いで、
はい、
それを引き継いでやっていくっていうこと自体はそれはできますよね。でもっと言えば一番上のお子さんっていうのはもう19歳で、もう20歳過ぎるわけですから、親権っていうのも問題にならないですし、父親のやってた仕事を継ぎたいのであればあなたと離婚をしたとしても継ぐことはできる。だからあなた自身はその家業を手伝ったりはしてたわけですか、これまで？
あ、今までしてました、
うん、何かその生きがいを感じているとかっていうことはあるんですか？
多少なりあります。
あなたもその仕事をやっていきたいと、
はい、
そうするとご主人が浮気さえしなければ、
はい、
この家で家業を、はい、子供たちと力を合わせてやっていきたい、
はい、
ご主人に対する欠点の部分には目をつぶって、
はい、
一緒に家業をやっていくということがね、
はい、
あなた自身にとっても幸せにつながるということであれば、
はい、
それは一つの道ではあると思うんですよね、
はいはい。
あなたのご主人はあなたと離婚をしたいというふうに今でも言ってるんですか？
今は言ってないんです、うん、今回は分かった時点で、
うん、
もうそんなことは二度とないとは言ってるんです。
でご主人はあなたのお子さんたちが家業を継いでいくっていうことに対してはどういうお考えなの？は
い、そうしてほしいそうで、
うん、
喜んでますけど、
まあ、家族の形態ってね、
はい、
いろいろあると思うんですよ、
はい、
夫婦としての愛情を一番基軸にしながら結びついているっていう場合もあるし、
はい、
親子関係を基軸にするっていうパターンもあるし、
はい、
でもあなたの家というのは家業を通じてね、
はい、
一緒に協力をしてやっていくことができる家庭なんだとすればね、
はい、
それを守っていくっていうことにも一つの価値はあるような気はするんですよね。そこには昔のようなね、
はい、
20年前に出会った頃のような、
はい、
愛とか恋とかっていうようなそういう感情はないかもしれない。だけど、
はい、
一つのことをね真ん中に置いて、
はい、
みんなが協力していけるということであれば、
はい、
恋愛感情というものがね、
はい、
なくても、
はい、
あるいはそれが不満であったとしてもね、
はい、
私はそれはその一つの過程としてやっていくことはできないことはないと思うんですよね。
そうですか。
もちろんあなた離婚をしたいのであればね、まあ、相手にそういう不貞行為をしたという離婚原因もあるわけですから、
はい、
離婚しようと思えばできますし、
はい、
お子さんたちも特にそれに反対をしないということであればね、
はい、
離婚に踏み切っても、
はい、
いいとは思うんですけれども、
そうですか。
離婚に踏み切ることによって、
はい、
あなた自身もやりがいを失ってしまい、
はいはい、
お子さんたちも目標を失ってしまい、
はい、
でご主人は糸の切れたタコのようにフラフラっとなってしまい、
はい、
っていうことになるとね、みんなが不幸になるような気もするんですよね。
そうですね、
うん、だからそういうことを考えると、
はい、
もう少しこの家業を通じて、
はい、
一緒にやっていこうよと、
はい、
そういう呼びかけをご主人にして、
はい、
ご主人もその、家業を守っていくということで同じ方向を向いてくれるんであればね、
はい、
それを一つの糧にして頑張っていくっていうのも一つの生き方なんじゃないかなと思います。
はい、う
ん、で、
はい、
お子さんたちがあと、まあ、4、5年すれば、
はい、
もう皆さん大人になりますから、
そうですね、
その時点でお子さんたちがどういう将来を考えるかということを見極めて、
はい、
その時点でお子さんたちがもう別にこの家業っていうのにそんなに魅力も感じてないし、別にそれぞれ自分たちの生き方をしていくんだということであればね、
はい、
あなたもこの家業と夫にしがみついている必要はないかもしれないんで、うん、その時はもう自由になる道を選べばいいかもしれないけれども、
はい、
今わずかながらでもねそういう求心力があるんであればね、みんながそれに向かい合うと、
はい、
いうようなことができるんであれば、
はい、
私はまだなんかこう修復の道っていうのは残ってるんじゃないかなっていう気はします、
はい、
うん、ただそこでご主人に対してやっぱりしっかり言って聞かせないといけないのは、
はい、
あなたが好き勝手なことをするとみんながバラバラになるんですよと。だからあなた自身もこの自分の仕事に誇りを持って、
はい、
それが子供たちも受け継いでいきたいというふうに考えるんであれば、
はい、
きちんと家族と向かい合ってくださいと、それをご主人に分かってもらう。そうするとね光が見えてくるんじゃないかなっていうふうな気はするんですけれども、
はい、
はい、私はそういうふうに思いました。
はい、ありがとうございます。
そしてもう一つ、いつでも離婚できるとその覚悟があれば逆に少し頑張れるのかなという気もいたしました。
わ、はい、かりました、はい、ありがとうございます、
はい、どうも
すっきりしました、
はい、
ありがとうございました。